宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さて今週も始まりましたよ、マイマイつぶりの歩いた後には第15回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？
ところで、宝探しはお好きですか？
いや、何の話かっていうとですね、今東京の中央区で宝物を探す、宝珠を探し出して謎解きをすると賞金とか商品とかがもらえるっていうイベントをやってるんですよ。で、今日宮永はですね、そのヒントがある場所に行ってこうヒントを見てきたんですね。なんかどういう風にやるかっていうと、公共施設とかに宝の地図と物語が書かれたこの参加用紙が置いてあったりするんですね。あとお店とかにも置いてあるのかな。で、それをもらってきて、で、それにはヒントが書かれていて、あともうちょっと詳しいヒントがどこに書かれているかっていう地図と書いてある場所があって、で、一つ一つのね、宝珠がどこにあるよっていうのを見つけて、そこにまた多分まだ見つけてないんだけど、それを見に行ったら何かが書いてあって、で、それをね、答えを書いて応募すると、全部合ってたら賞金が、いくつか合ってたら商品がもらえる抽選に参加できる宝探しゲームなんですよ。でね、そもそもなんでそれをやることになったかっていうと、宮永は株式会社ボラーレボックスっていう声優と歌手が本気で株式会社を作ったらっていうコンセプトのもとに作られた会社に参加してるんですけれども、その会社の社長が声優の足立真理さんっていう方で、すごく謎解きとかが大好きなんですね。で、昨日会社の会議の時に誘われまして、で、みんなでああやろうってことになったんですよ。いや、今軽く言いましたけど、ものすごくね、面白いことが、てか面白いことしかみたいなぐらいに面白いことが大好きなメンバーなので、あれよあれよという間に誰がどの場所のヒントを見に行き、誰が実際にその宝珠を探しに行きみたいな役割分担が決まって、で、個人名で応募できるので、みんなでそれぞれ応募しようってことになったんですね。賞金が手に入った場合は会社の資金に、商品が手に入った場合は当たった人のものになるっていうことになってるんです。取らぬ狸の皮算用。でも夢を見るのは楽しいよね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お伝えするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。9月の29日、30日、 古流大観流いけばな展終了いたしました。ご来場いただいた方本当にありがとうございました。宮永も宮永麻雲という名前で2日間作品を出品させていただきました。でですね、今回は華道家への道でございますので、宮永の出品の舞台裏なんかもお伝えできればなと思っています。そうなんですよ、まず加点があるぞで出品するぞっていうことになると、何をいけるかとか、どんな器にいけるかとか、すごく大変ですよね。だってやっぱり器とお花のバランスっていうものもあるので、まあ、どっちか先に決めるんですけどね、まあ、宮永の場合は大抵器から決まりますけれども、ご予算の問題もありますので、はい、最初に独り立ちして出した時は、あの白地に薄いピンクの入っている小判型みたいな感じって言ったらいいのかな、そういう花器を使っていけました。で最初はね、あのねピンクを基調にいけたんですよ。で翌年はもう一回同じ花器を使っていけたんですけれども、今度はブルーベリーの枝を使っていけたんですね。なのでブルーとか紫系のお花を生けたんです。で今年本当にどうしようと思って、そしたら先生が勧めてくださった器っていうのがなかなか鮮やかな水色で、水色というかブルー系で、今までそのね宮永が持ってた花器っていうのは白だから、で大きさもね随分大きくなったんですね。前はすごくちっちゃい感じの牡蠣に生けていたので、どうしてもこじんまりとしてしまうから、今年は牡蠣は変えようねって言われてて、で先生が牡蠣をご用意してくださって、ではこれに行きましょうということになったんですね。そうするともう今までとまず大きさが違うので、なんとなく何を生ける時もどういうバランスで生けたらいいか、あとはどういう花材を持ってきていいか見当もつかない上に、あの宮永ね、自分で言うのもなんですが、そんなになんかこう色彩感覚が敏感な方ではないような気がしてるんですね。ついついあの好きな色を集めてしまうので、ほんと身の回りピンクだらけですよ。ピンク大好きなのでピンクだらけだし、占いでラッキーカラーがグリーンだよっていうのが続いた数年間とか緑っぽくなっちゃって、で持ち物も緑で、洋服ダンスの中も緑になっちゃってっていうような単純な人なので、で今回準備してくださった牡蠣がドーンとブルーで、ああブルーどうしたらいいんだろう、何色合わせたらいいんだろうって全然わかんなくて、でこれどうしたらいいですかねって言ったら、濃いピンクとか合うよって教えてくださったんですね。濃いピンク好きでしょみたいな感じで、で季節的になでしこをいけたいなと思ったので、じゃあなでしこいけたいかも、であとはまあお任せでみたいな。そうなんです、自分でしっかり決めて、自分でお買い物に行ってあのお花を揃えるっていう、そういう出品をされる方もいらっしゃるんですけれども、実際宮永も去年は自分で花材を買いに行ったんですが、今年はちょっとまあその前日までに時間が取れそうもなかったっていうのと、本当にあのどうしようって思ってしまったところがあったので、お花屋さんにこれとこれを使って盛り花をいけたいですって言って、あとはもう あるお花をお願いしますっていう感じで持ってきていただいたんです。そしたら来たのがとっても立派な紫のグラジオラス。いや実際最終的にものすごくいけやすかったし、素敵な色合いでね、本当にいい色のまとまりでセンスよくいけられましたねって見てくださった流派の先輩方もおっしゃってくださったので、ありがたいことなんですけれども、最初にねそのグラジオラス見た時に、グラジオラスだけ他の花材よりドーンと20センチぐらい長くて、 やもう20センチ以上かな、20センチ以上かもしれない。だってなでしことかそんなに長くないから、だから一番自分がメインだと思ってるなでしこが、まあ、実際にはメインじゃないんですけどね、あの自分がこれを使いたいと思ったはずのなでしこが一番ちっこくて、その次にオクラが来て、でその横にドーンとグラジオラスがあって、うわーいろいろどうしようとか思ったりしたんですけれども、行けたらとても行けやすくて、本当にお花屋さんには選んでいただいたお花屋さん、そしてその前にね、あのオクラとって取り合わせに助言をくださった先生には感謝しております。そうなんですよね、花展って見に行くときは、まあ、いろんな流派が出てればいろんな流派の作品を見に行ったりとか、あとは一つの流派の作品を見に行くときはやっぱりその流派の特徴みたいなものをこう感じながら拝見するんですけれども、自分の流派の花展を見に行く、あとは自分がこう出品させていただくというのもそうなんですけれども、他の先生方との交流であったりとか、他の先生方の作品を拝見する機会であったりとか、あとは事前の意気込みの時にお手伝いに行くことで家元が作品を作られるところを見せていただける機会であったりとかするんですよ。弟子としてね、とっても貴重な機会なんですね。あとは、非常にドキドキしましたが、他流派の先生も見に来てくださることもあるんですよ。それはそうですよね。だってうちの先生も他の流派の家庭があるからとか言って出かけて行かれるので当たり前ですよね。そうなんですけれども、宮永夏にいけばな店で MC をさせていただいたじゃないですか。で、なんか他の流派の、しかも本当にお家元とか福家元とかそういう先生方とお顔を合わせる機会をいただいておりまして、覚えていただいてたりするんですね。なので今回来ていただいて、いや宮永の作品をうんって見てくださったりするものですから、はい、折りたたんで折りたたんで折りたたんでそのまますいません、お花の下のテーブル掛けの下に隠れてもいいですかってぐらいちっちゃくなってましたけれども、はい。でも自分の作品を見ていただいて、ご意見ご感想をいただいて、そしてまた学んでいくっていうのはとっても大切なことですよね。お芝居もそうなんですよ。やっぱり同じように作品を作って発表するというのがそのまんま舞台に上ることだったり、作品に参加して自分の声や体が露出することだったりするんですよ。で、それを見ていただいた時にいいというご意見もあれば、あまり良くないというご意見もいただくと思うんですけれども、そうやって見てくださった方の意見をいただいて自分を顧みて成長していく、なんかね、お花を習い始めた時とかって本当に全然違う世界に飛び込んだようなつもりでいたんですね。で、いや実際全然違う世界なんですけど、自分の体でやることではないので、生き物と力を合わせてやっていくことなので本当に大変だと思うことたくさんあるんですけれども、全然違うことなんですけれども、でもなんだろう、芸事という意味では人様に見ていただいて意見をいただいて自分を顧みてまた学んで成長していく、変わらないですね。っていうか、なんだろう、生きていくっていうこともそうですよね。例えば普段の自分の行動だったり言動だったりっていうのは自分が出している作品で、それに対していいご意見も良くないというご意見もいただくことはあるわけで、で、それを受け止めて学んでまた自分が変わっていく。なんか全てが、生きていること全てが芸事だったりするし、芸事というのは生きていることを全て合わせて表現していくことだったりするのかなと。なんかもうね、いつもねあれなんですよ、こうやってね言い訳するのがまた良くないのかもしれないですけれども、本当にまた壮大に出たねと言われそうですが、本日の宮永舞華道家への道は、華道家への道は人生そのものであるという結論で終わりたいと思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、D 凛とすがすがしい伝承成果と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第15回、いかがでしたか。このラジオを始めて一番最初の宮永舞華道家への道のコーナーで、花は生きている、そして第二の人生を謳歌していると言ったんですけれども、本当に生きてて、宮永が生けたねグラジオラスですよ。毎日毎日お花がどんどん咲いていくんです。いや、あのお花が咲くのは本当に喜ばしいことなんですけれどもね、作品として考えた時にやっぱりバランスが変わってきてしまう。で、あとは咲き終わってしまうお花も出てきてしまう。だから毎朝手入れをして、今日はどうやって人様にこのお花を見せようかっていうことを考えていかなきゃいけないんですよ。なんかこの常に完成しないっていう感じがお芝居と似てるなと思いました。そんなグラジオラスが咲いていく様子、そして作品が変わっていく様子を番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳に掲載してあります。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。